詩編119編97節。どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。
あなたの仰せは私を私の敵よりも賢くします。それはとこしえに私のものだからです。
私は私のすべての死よりも悟りがあります。それはあなたの悟しが私の思いだからです。
私は老人よりもわきまえがあります。それは私があなたの戒めを守っているからです。
私はあらゆる悪の道から私の足を引き止めました。あなたの言葉を守るためです。
私はあなたの定めから離れませんでした。それはあなたが私を教えられたからです。
あなたの御言葉は私の上あごになんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。
私にはあなたの戒めがあるのでわきまえがあります。それゆえ私は偽りの道をことごとく憎みます。
あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。アーメン。ここまでですね。詩編ですね、150編、あってですね、その詩編の中で、最も長い、詩編がですね、この、119編ですね、として有名ですね。アルファベットの形式で書かれているとも言われますけれども、本当に素晴らしい、言葉に満ちているね。詩編はこう聖書の中でもね、最も愛されるこの箇所の、一つであると。ビリー・グラハムは毎日詩編、箴言をね、読んで、生活をしているというふうに言いました、書いてるそうですけども、本当にこう、読みやすいというか、食事のようにね、こう味わうことができる。この信仰者がこの信仰の生涯の中でね、直面するいろんな経験、について書いてあってですね、喜びや悲しみね、いろんなこう誘惑や困難ね、いろんな戦いね、賛美祈りですね、本当にこうクリスチャンが直面するあらゆるこの経験、についての証が書いてあるということができると思いますね。そういう意味でこう時代はこうどんどん大きく変わっていきますけれども、人間というのは本質的にこうあまり変わらないんだなと。大体この詩編、ダビデの詩編なんかも多いわけですけども、大体紀元前1000年ですから、今から3000年ぐらい前にですね、書かれた、この、言葉がですね、多いわけですけれども、本当にですね、この箇所から教えられるところですね。中心の聖句は、105節のですね、あなたの御言葉は我が足の灯火、私の道の光ですと、ね。私たちは神様を知らなかったらですね、この暗闇の中をね、こう歩いているような、ね。昔、こう、山、よく行きましてですね、山っていうのは遊び場というか、いろんなところで走り回ったり、飛び回ったりしてですね、生活しておりましたけれども、あまりこうね、遊びすぎて、夕方暗くなってくるとですね、ああ、もう早く帰らなあかんなと言って帰るわけですけども、山の上は結構明るいのでね、ちょっと遅くなるとですね、もう山の中腹からですね、もう真っ暗になってですね、道が分からなくなるというか、本当にですね、こう月明かりがなかったりしたら、星明かりがなかったりしたらですね、本当にこう、真っ暗というのはこういうことなんだなというぐらいですね、目の前が本当に見えないね、そういうところがあります。 ね、神様を知らない人生というのはね、本当にこう、まあ、暗闇の、まあ、人生というか、まあ、いろいろまあ仕事したり、ね、学校行ったり、こう収入を得たり、家を建てたり、結婚したり、ね、いろいろするわけですけども、まあ、本当のところこう何のために生きているのかね、わからないと思いますね。しかしですね、本当にこう聖書を読むとね、聖書を開くと神様の御言葉が、ね、この世界を作られて、そしてその中にこう生かされている私たちがどういうものなのか、そしてどのように生きたらよいのかというね、ことをまあ照らしてくれる、私の足の元を照らすですね、何かこう、まあ、灯火というか、今で言えば懐中電灯というかね、本当にこう、あるとですね、あ、この真っ暗な闇の中でもね、あ、ここを辿っていけばね、家に辿り着けるとね、わかる。ね。そういうこの、もんですよね。そのまあ、御言葉の、恵みがね、119編にはたくさん書いてあるわけですけども、まあ、その中の一部ですけども、97節からね、104節を見ていきますとね、まず97節。どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。ね。まあ、本当にですね、こう、そういう意味でこの神様のね、この御教え、神様がどういう方で、そして私たちが神様の前にどういう存在なのかということをね、照らしてくれる御言葉、神様の前にこの素晴らしいですね、この存在として作られた、この野の花でさえね、この栄華を極めたソロモンよりもね、この勝っているというね、ソロモンもですね、この小さな野の花ほども着飾っていないとイエス様は言われましたけどもね、本当に私たちがですね、神様の前に神の形に、この被造物世界の冠としてね、作られたと、最高のものとして作られたということを聖書を通してね、知るときにね、神様が私たちをどれほど愛してくださっているか、ああいうことがわかりますよね。だから私たちはそういうですね、神様からの何かこのメッセージというか、この御教えをですね、この通してね、私たちが神様を愛するだけで、神様が私たちを本当にそこまで愛してくださっているということをまあ知る、それゆえにですね、この神様をね、愛するし、応答としてね、またこう神様の御教えをね、このなんていうか、もう本当にこう感動を持ってね、受け止めるということですよね。これが一日中私の思いとなっていますね。本当にこう聖書のそういうこの価値あるね、神様からの愛の御教えをね、心の中に留めて、そしてそれを繰り返しね、この一日中味わうことができたらね、心の奥底にあった、どんなにこう一日がね、毎日がこの楽しいものでないであろうかと思いますね。で、第二にですね、この教えられることは99節ね、私は私のすべての死よりも悟りがありますとね、まあ、まあ私もこういろいろですね、この聖書を読んでいく中でですね、教えられるね、こと。そしてこう、その聖書、ね、クリスチャンというのはですね、この聖書の民であると言われますよね。もう、この、アブラハムから行けば4000年か、ね、ダビデから行けば3000年、ね、パウロから行けばね、2000年、ね、本当にですね、このクリスチャンたちは、聖書と共にね、生きてきた。そしてこの、 聖書をね、この生涯こう枕元に置いてね、朝に夕にこの読み養われながらね、この生きていくことができるということはね、とっても素晴らしいことですよね。まあ、世界にはですね、有名なこう学校や大学ね、日本では東大とか阪大とか、アメリカだったらハーバードとかですね、有名な学校たくさんありますけれどもですね、しかしですね、私たちはですね、こうどんなですね、こう勉強をしたり学歴を持った人でもですね、ある人がこのように言いましたね。何かこう学歴とかね、なんかこう職歴とかっていうのはね、なんかこう鳥の羽のようなものだと言いましたね。で、鳥の羽っていうのはですね、こう昔あったらお盆や正月なんか年末にですね、この鶏、家で飼ってる鶏をね、歯をむしって、羽をむしってですね、こう肉の料理をするわけですけどもですね、この鳥というのはですね、羽がふさふさしていても結構こう肉体の部分というかね、肉の部分がこっち痩せ細ってる場合があるんですよね。で、それと同じようにですね、本当にこの外側のなんかこう見栄えというかね、大きい家に住んでるとかね、よくたくさんの財産を持ってるとかね、そういう外側のこのこう装いといいますか、そういうものは鳥の羽のようなものでね、それをむしってしまうとですね、その人のまあ本体が現れると。しかしまあその人の品性とか人格とかいうものはね、本当に痩せ細ってですね、こうガリガリの場合があると。しかし逆にですね、こう、わらぶきのような家に住んでいてもね、この、その本質から見た人間、それはいかなるものかと、ペスタローチという人が言いましたけども、本当にですね、この品性と人格がこのまあ統治されるというかね、この養われ、この磨かれたこの人間というのはね、本当にまあどんな素晴らしい、先生よりもね、悟りがかえってですね、立派な何かこう市長であったり議員であったりね、そういうそういう人よりもですね、かえって何かこの通りで、ガードマンを教えたりですね、あるいはこう社会的にはですね、評価あまり高くない仕事についている人の方がね、悟りがある場合がということですね。本当にですね、それはですね、あなたの悟しが私の思いだからですとね、神様の身思いがね、私の思いだからだということですね。それだからですね、どんな人よりもですね、わきまえがあり、ね。そして神様の戒めを守ってね、この悪の道からね、私たちをこう、引き止めることができる。まあ、昨日は何か韓国の方でですね、このノムヒョンさんという大統領が、この、賄賂をもらってですね、非常に、こう、貧しい人の味方、この、そういうこう、清い、ね、クリーンな政治家というイメージでずっと来られたわけですけども、何かこう検察からですね、いろいろ問い詰められている中でですね、この崖から飛び降りてね、もう自殺されたというふうなニュースが流れてね、びっくりしましたけども、まあ、本当にこう、まあ、あの政治家より立派な政治家と思いますけどね、このしかしですね、本当にこう、そういうこの中でですね、この神様の戒めを守って、ね、悪の道からこの遠ざかるというね、そういうこの人生のね、まあ、基本的な生き方をこう貫くことの難しさ。まあ、韓国なんかはなんかこの地域の代表とか、あるいはこう親族や家族の代表とかいうことでね、どうしてもこう権力の座につくとそういう人たちを引き立てて、そしてこうそういうところにお金が集まるというか、そういうこのこう習慣のようなものがあってですね、そしてこう大統領を辞めたら次々となんか告発されるということがまあ続いているということのようですけれども、本当にまあ残念なことというかね、本当にまあ私たちはですね、そういう面でまあいろんなこう微妙なところもありますけどね、この道走ってても、まあ、 厳密にこの、なんていうか、速度違反とかね、そんな見たら、なんかこう、道が渋滞するような走り方をしないといけないしね、どこまでどうなのかという、この悪の道なのかという、ことは、まあ、その社会状況というか、その、いろんなこう、要素がね、絡み合って、この車全体の流れに従って、まあ、悪質な運転を避けるというかね、過度に何かスピード出しすぎて、危ないとかね、そういうことで、まあ、警察もいろいろ判断しながらね、こう、速度違反の切符を切っているようですけれども、本当にこう、視覚紙面になってもいけないけれども、同時にですね、まあ、本質的に私たちはこの悪の道からね、この、当座、神様の前にね、そのように生きるというね、ことに、まあ、心がけないといけない時代だなと思いますよね。本当にこう、地位を上り詰めた人がね、本当にまあ、最後の時点でね、何かこう崖から落ちるようなね、そういうふうなことが人生には、よくあるということですね。で、第3にですね、まあ103節。あなたの御言葉は、私の上顎になんと甘いことでしょうと。蜜よりも私の口に甘いのですとね。まあ、本当にですね、まあ、神様の御言葉はですね、この、蜜よりも私の口に甘いとこう書いてあるね。まあ、最近こう、ちょっと体重が増えすぎてですね、いろいろとこう、気づけなあかんなということで、まあ、ダイエットの本を買って読んだりですね、いろいろしておるわけですけども。まあ、基本的に、まあ、食べ過ぎたら太るということのようですけども、食べ過ぎないで、こう、体重をコントロールしてね、健康な体に保つということですよね。まあ、そのことに、まあ、気をつけてて、まあ、食事の量を少し落としているわけですけども、多少ですね、空腹との戦いというかね、もっと食べたいなという気持ちとですね、との戦いというか、しかしまあ、ここで我慢したらね、また体重計見て喜びがあるというかね、毎日、500グラムずつぐらい減っていったらね、この目標が達成できるなと。なんかそんなことで、取り組んでるわけですけども、まあ、人と教えたことはね、なんか非常にこう限られた食事をこう楽しむというかね、食べ物もなんか前はもう駆け込むように、この、こう、どんどんどんどん満腹になるまで食べてたという感じですけども、しかし、こう制限してね、こう、今まで、何回か噛んで飲み込んでたようなのを、まあ、5回、10回とね、大切に噛んでたら、なんかこう、食べ物の味がわかるというか、そしてこのわずか、しか食べられないと思うとね、何かこう、大切に食べるというかね、いうことをまあ、教えられる。ね。本当にまあ、私たちも聖書もね、こう、むやみやたらになんかこう、私も聖書をがむしゃらに読んでた時期があるわけですけども、本当にこう聖書の言葉の意味するところというかね、これはどういう教えなんだとか、これはこう、神様についての教え、これはこの人間がどう作られたかの教えであるとかね、いろんなこう、ことをね、何かこう、味わいながら読む。また最近ではですね、創世記の記事なんかでも、この神様が作られたわけですけども、同時にまあ今のこう学問のね世界との対話というか、そういうことの中でね、いくつもの考え方があるんだなと、でそういう中でね、こういう考え方は調和する考え方なんだなというようなことをですね、いろいろこう読み合わせていくとね、本当になんかこうなんと甘いんだろう、なんか蜜よりも私の口に甘いのですね、この聖書解釈の深さというか豊かさというものをね、私たちがこう教えられていくとね、この今までなんかこうね、クリスチャンというと、まあクリスチャン寿命3年とか、まあ3年いったら大体聖書のことがわかるとかいうふうな話も聞いたことありますけども、そんなものではない。ね、聖書の御言葉の味わいっていうのはね、このますますこの味わい方を知っていけばね、 なんと甘いんでしょうと。蜜よりも私の口に甘いですとね。そういう何かこう、味わい方がね、あるんだなということを教えるんですね。本当にまあ、この、詩編の記者は、あなたの御言葉は私の足の灯し、我が道の光ですと。このように言いましたけどね。本当に聖書の御言葉を、そのような灯し、また光としてね、この一週間もね、歩んでいきたいと思いますね。じゃあ、お祈りしたいと思います。